ないっしょ。
そんなことないっしょ、第190回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、僕の話を聞いていただきたいんですけども。
はい、聞きましょう。
僕、千葉県の木更津市に住んでるんですよ。
木更津市に、
もう今すっかりおなじみの木更津市に、ホテル三日月竜宮城がある。東京都知事も毎年お正月に家族で旅行に来るというあの有名な竜宮城に、
はい、
正月の1月3日から、都知事は竜宮城で会議をしていると言っていたけど、
お忙しい、
ね。1人500円かかるそうで、竜宮城で会議をするのに20数万円使っているので、単純計算で700人ぐらいの会議をしなければそんなには使えないっていう計算のもと、そんな有名な、
はい、
まあ、今日はやってましたけどね、舛添さんがなんか会見して、ね、謝ってましたけどね。
あ、そうですか。
それはなんか家族旅行だって認めて、
うん、
なんか返金するみたいなことを言ってました
よ。
で、まあ、それはいいんですけど、その木更津に僕は住んでるわけです。
はい、
そんな、ね、千葉県に住んでる僕が、
はい、
言いたい
言いたい、
今週は声を大にして言いたい、
はい、
もうね、千葉県は東京都です。
お、あ、はい。
もうね、千葉県は東京都。
あ、そうですか。
うん、
部分的に東京っぽいところありますけども。
そうそうそう、もう有名なところで言うと千葉県にあるのに東京ディズニーランドね、
うんうん、
東京ディズニーシー、まあ、当然あるじゃないですか。
うん、
それに加えて、まあ、この木更津のすぐ近くには、袖ヶ浦市というところがありまして、
はい、
ね、千葉県の袖ヶ浦市にあるのに東京ドイツ村っていうのがある。東京でもドイツでもないのに東京ドイツ村っていうところがあります。
もうどこだか分かんない。
で、船橋市に行きますとですね、
はい、
ララポートがありまして、
はいはい、
ララポートがね、船橋市にあるんですけど、
うんうん、
正式名称がララポート東京ベイっていう、ね。
あ、そうなんですか。
はい、で、その近くにね、イケアがあるんです。
はいはいはい、
イケアが、ね、イケアがどうもね、6月ぐらいから名前変わるらしく、イケア東京ベイになるらしく。
あれ、
もうここまで東京東京って言ったらもう東京でしょ、千葉県。
侵略されてます ね、
ね、いうことで、僕、千葉県民の僕として、もうここまで来たらもう東京都民なんで、はい、ある意味ね。
もう捨てちゃったんだ。
なので、舛添さんに文句が堂々と言える立場なので。
なるほど、そういうことか。
そうそう、だからもうしょうがないですよ。都知事がほら、もう東京であるところの千葉県木更津市に、うん、ある竜宮城に来るのはもうこれは仕方がない。やっぱりある意味そこは視察ですよね。
もう都内ですもんね。
毎年お正月にね、視察に来るということで、許していただける。ねね、その都知事でもいろいろほら言われてるじゃないですか。毎週のように別荘に通って、うん、公用車で通ってるとか、いろいろ、やっぱ文春にいろいろ、はい、第3弾あると思うんだけど、文春のことだから。
お、
まだ隠しで守ってると思うんだけど、まあ、いろいろ暴露されちゃってるじゃないですか。
はい、
ね、もうね、いい気がするんだよね。これ許してやろうよって僕は個人的に思うの。まあ、ある意味東京都民の僕としてはね。文句ではなくて、まあ、いいんじゃないかなって思うのね。
お
っていうのは、もうこれ例えばさ、じゃあ辞任しますと、
うんうん、
辞任しますって言ったところで、じゃあ次になる人がじゃあ大丈夫なのって言ったら、そうとも限らないじゃん。
あ、なるほど、
ね、今となっては今回の件を考えちゃうと、じゃあその前の猪瀬さん、
うんうんうん、
都知事だったら、かわいいもんじゃん、なんかやって、あの時にやった問題って、なんかこっち見ちゃうと、なんか、
うん、
今の舛添さんの問題見ちゃうと、いや、もうしょうがない。もうそういうのはやっぱ人間だから、そういうことあるから。で、これでほら、みんな国民がさ、都民も国民もこれで一回釘を刺したわけだから、舛添さんね。だから逆に舛添さんもこれ以上派手なことできないでしょ。
あ、なるほど。
逆に言うと、だからこのまま頑張ってもらった方がなんかいい気がするね。またこれで辞任しました、選挙します、税金それで使います、じゃあ次になる人はどうなのってよりは、このまま舛添さん頑張ってもらっての方がいいんじゃないかなって気がしちゃうんだよね。
懲りただろうと。
そうそうそう、もうこれ見てっかねって、あなたのこと見てっかねって、うんうん、いう感じになったからいいんじゃないかなって気が、
ね、反省してくれればいいんですけどね。ね、
どうですか、和田さんどこに住んでんだっけ。
僕神奈川で。
あ、神奈川、あ、まあ、神奈川もある、ある程度あれですよ、東京都ですよ。
うん、そうですよ。
そうなの。
神奈川はね、半分東京都です。
違うんだね、おかしいんだよ。 おかしいんだよ。あのね、あのね、はい、あの東京ディズニーランドはなんで東京なのっていう理由を聞くと、東京湾に面してるからっていう理由なんだって。
そんな理由なんですか？
そんな理由らしいんだわ。
なんか名の通りがいいからじゃないの？
うん、まあ、それも当然あるんだろうけど、やっぱあの海外から来る人たちにはやっぱ東京ディズニーランドっていうのがいいんだろう、うんうん、っていうのはあるんだけど、一応そういう理由なんだって、東京湾に面してるから。だけどさ、ね、神奈川のいろんな、ね、施設もやっぱりみんな東京湾に面してるわけじゃん。多くがだけど一個も東京ってつけないじゃん、
うんうん、
でなんか言ってもつけても横浜なんとかじゃん、
うん、そうですね、
やっぱりね、ということでございまして、もう一回だけちょっとオープニングで一つ、今週メールを読ませていただいてよろしいでしょうか？
はい、お願いします。
ね、真冬のスイカさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
かっちゃんの YouTube 初めて見ました。いろんな YouTuber がいるのですね。和田さんとのそんなことない人はとてもいい感じです。配信を楽しみにしているリスナーはちゃんと存在しますよ。これからも頑張ってください。先日何回かそんないのホームページから Amazon で買い物しました。少しでもお役に立てれば幸いです、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週、YouTuber の、かっちゃん、はい、もう今ね YouTube がすごくこれからかっちゃん押してくよっていう太鼓判を押した、うんうん、もう同然のネクストアップに選ばれた、うん、あのかっちゃん、
うん、
ね、ゲストで早速ほら今までかっちゃんの YouTube 動画見てなかった方もこうやって見てくれてるっていうのは、うん、ありがたいよね。
ありがたい、
ね、いろんな YouTuber、まあ、また面白い YouTuber いたらね、あのご紹介したいと思います。はい、ちなみに僕先週のエンディングで紹介した、
はい、
あのセゴリータ三世さんと、
はい、
あとなんだっけ、アンソニーさん、
アンソニーさん、
お二人とも、Twitter のフォローしていただきました。ありがとうございます。ポッドキャストで脅迫するっていうね、強引にフォローさせるっていう。
ありがとうございます。
これでフォローしてくれなかったら、フォローしてくれなかったで今週喋るネタができてよかったんだけど、ちょっと毒づいてやろうかなぐらいに思ってたんだけど、フォローされちゃったからありがとうございますって言うしかないっていう。
ありがとうございます。
はい、あともう一個、真冬のスイカさん、最後に書いていただきました。何回かそんないのホームページから Amazon で買い物しましたって書いてた。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、本来そんないプロジェクトね、大丈夫、もう一回言いますよ、大事なことだからもう一回言いますよ。そんないプロジェクトのホームページの右下の方に Amazon のリンクが貼ってあるんですね、
うんうん、
でこれを踏んで Amazon に飛んでもらって買い物してもらうと、皆様の買い物がから、使ったお金からもう本当に 0.何%とかっていう、そんなレベルなんだけど、ビビたる金額が、そんなプロジェクトに紹介料として入る
ん
です、
うんうん、
ので、これを我々、この維持費としてホームページの維持費とか、うん、いろんなところに使わせていただいております。こういうあの皆様の協力があってこそでございます。
はい、
ありがとうございます。
よかったら
ホームページ踏んで買ってくださいね。どうせアマゾンで買い物するんだったらね、
お願いします。
お願いいたします。ということでございまして、オープニングは以上か。僕三菱の話したかったんだよな。それ後で しようかな。ということでございまして、今週も最後まで聞いてください。
よろしくお願いします。
ということでございまして、
はい、
ですね、和田さん、まずですね、
はい、
まだ話損ねてることがいくつかあるんで、先にその話をしてもいいですか？
何でしょう？
クールビズが始まりました。
クールビズ？
うん、和田さんあまりクールビズ関係ないお仕事ですか？
スーツは着てますよ。
あ、普段からスーツ着て、じゃあ、はい、今はクールビズですから。
クールビズなんですか？
クールビズなんですよ。5月からはクールビズなんですよ。
あれ、あんまりクールビズってないな。
ダメですよ。5月1日から10月31日までだったかな。9月30日までだったかな。
そ
うか、9月30日まで
急いでクールビズらないと。
うん、クールビズでございます。 クールビズはでもまだちょっと早いよね。
ちょっとね、
日によってちょっと肌寒い日も結構あったり するからね、
はい、
でもほら僕も普段サラリーマンでスーツネクタイの人間なので、
うんうん、
クールビズにならなければいけないわけですよ。
はい、ならなければいけない。
あの、ね、ちょっと数年前までは、はい、特に僕ほら千葉県の木更津市っていうね、ど田舎村に住んでると、あの、はい、あんまりねクールビズが浸透してなかったから、逆にお客さんのところに営業に行くのにノーネクタイで行くのはちょっと勇気がいる時期があったんだけ ど、もうね、去年ぐらいからはね、逆にこの時期にネクタイをしてた方がちょっと違和感があるぐらい、それぐらいほら浸透してきたから。
変わるもんですね。
で、和田さん知ってますか、クールビズとスーパークールビズってあったの知ってます？
はい、スーパーがつくのがあるんですか？
あるんです。これがね、あのね、2015年の去年の話でいくと、
はい、
なんか6月1日から、9月30日まで、
うんうん、
がこれがクールビズとスーパークールビズの期間で、去年はね、
はい、
で、何が違うかというと、うん、まあ、クールビズっていうのはノーネクタイ、
うんうん、
ノージャケット、はい、まあ、これはジャケット着てもいいよと、
うん、
特にこだわらない。で、半袖のシャツが推奨ね、
うんうん、
あとは、チノパン、
チノパン、
チノパンなんか履くといいんじゃないなっていう、
うんうんうん、
いうあれですよ。あと、あの、カリユシウェア、
あ、沖縄の方の、
そうそうそう、あれなんかもういいんじゃないなっていう、
はいはい、
のがクールビズです、
うん。
で、さらにスーパークールビズ、まあ、これ はい、あくまでも去年の話ね、
去年
の話、今年またちょっと違うんで、スーパークールビズは、うん、ノーネクタイ、
はい、
これは一緒です。ノージャケットも一緒です。
うん、
半袖シャツも一緒です。
うん、
あとポロシャツ、
お、
アロハシャツ、
アロハも、
うん、あとはスニーカー、
ほうほう、
この辺も入って
る、
らしいんですわ。で、今年はどうも、もうこのスーパークルビズがもうクルビズですよぐらいの勢いらしいんですよね。
へ
ー、だから あれですよ、役所とか行くと、うんうん、みんな結構役所の職員の方々はポロシャツ着てる方が多かったり。
あ、そうなんですか。うん、
ワイシャツ着てる方も当然ノーネクタイで、
うんうん、
半袖着てる方が多かった
り
するんですよ。
うん、
で、これがね、
はい、
要はもう長いでしょ、もう5月から始まって、
うん、そうですね、
もうやたら長いわけですよ。10月近くまでなわけですよ。
うん、
ね、これさ、でこの間ってネクタイしなくていいでしょ。
はい、
ネクタイしなくていいわけですよ。
いいですよね。
じゃあですよ、あとの半年なんでネクタイするのって思いません？
そうですね、もう半分ノーネクタイですもんね。
だってネクタイって、これは別にこのネクタイしてるとあったかいからしてるっていうことではなくて、
うん、
ある意味これ清掃でしょ。
そうですね。
でほら、このクールビズの期間はネクタイいらないじゃんになってるわけだから、
うんうん、
ネクタイ一年中いらなくてよくねっていう、
うん、もう必要性はないのかもしれない。
だよね、
うん、
だもうネクタイやめましょう。
ネクタイやめちゃう。
冬場もネクタイやめましょう。
冬も、
はい、長体にします。
長体、
はい、長ネクタイ、
長ネクタイ、
はい、
素敵、
はい、いうことで、まあ、クールビズの話終わり
着こなせないな。
もう一個だけ、三菱と日産の話。
はいはいはい。
三菱が、まあ、僕も三菱の車乗ってる一人ですから。
あ、そうでしたね。
一言ではないんですが、
うん、
だけどね、今回不正、いろいろ燃費の不正とかってやらかしちゃった三菱なんですけど、僕が乗ってるアウトランダー PHEV が、
はい、
入ってないのよ。
セーフ。
セーフじゃないんだよ。
アウト？
だってどうせさ、燃費なんてあってもなくてもみたいなもんなんだからさ。だって入れとけ、入れとけよ、僕の PHEV。だったら喋れるじゃん、ここで。いろいろ。
それは、当てはまってたら面白いっていうだけですね。
そうそうそう。入ってない。残念なことに入ってないのね。
うんうん、
で、これがさ、今ね、
はい、
結局ほら、三菱がこの不正をしてたっていうのを、要は暴露したのが日産なわけですよ。
うん、そうですね。
で、なんで日産が暴露したかっていうと、三菱 が作ってる軽自動車を、要は三菱の軽自動車のラインを、うん、要は、共同で使うっていうのかな、要は日産が三菱から軽自動車を供給してもらって、うん、日産の車として販売してた。でその車がなんか燃費おかしいぞっていうことで、うん、なんか燃費おかしくねってどっからスタートして、はい、まあ、結果日産が暴露したわけじゃないですか、うん、そのからですよ、そっからですよ、もう今の状況を見ると、まあやっちゃえ日産ってそういうことだったのかっていうのが
あの言葉は
なんとなく分かりましたよね。
1枚
ここで、日産はもう多分予定通りなんでしょう、当初の予定通りなんでしょう、暴露しました、三菱やばいことになりました、批判もいっぱい集まります、株も下がります、さらにはいろいろ賠償的な部分で金額もすごいかかりますと、うん、なんだったらもうこれからもうこのもう軽自動車は撤退しなきゃいけないかなってところまで三菱一時言ってました。そうすると、うん、軽自動車のこの生産ライン工場どうなるんだって、ここの社員どうなるんだっていうところまで話が行ってました、ね、うん、これで待ってました日産です、やっちゃい日産やってまいりました、ね、日産が、株の 39% をうちが買いましょうと、うちの傘下になっちゃえばいいじゃん、
買っちゃった日産、
はい、結果、もうこれ結果出たのかな、日産の傘下になると三菱自動車、また、日本のですね、自動車メーカーがですね、一社海外に持ってかれちゃうっていう、日産に続いてね、
うん、
日産はほらゴーンさんのものですけど
ね、ルノー系列ですもんね、
なので、まあ、実質三菱自動車もグループに入るような形になっちゃったと。で、日産としてはとてもお安く軽自動車のラインが手に入るっていうね、
そんな作戦が、
これはね、多分ね、日産分かってて、多分ね、提携して軽自動車を共同でちょっと供給してもらってやりましょうっていう、お互いの技術ちょっとやり ながら、そちらの三菱の生産ラインで作っていきましょうと、うちのやつも作ってねなんていうとこからもう分かってたんじゃないかなって気がするんだよね、ここまでのね、絶対ね、できてたって、
怖え、大人怖え、
そういうもんだと思うよ、だってって思うでしょ、多くの人が絶対そう思ってるって、やっちゃえ日産だよ本当に、
それはもう宣戦布告だったんですね、
うん、で今すごいんでしょ、三菱の株が一時ガッて下がってガッてまた上がって、今値がつかないぐらい上がっちゃってるわけでしょ、日産がほら
結局日産が買うから、
そうそうそうそう、要はあんだけ日産やばかった日産がゴーンさんが立て直したわけじゃない、見事に立て直したわけじゃない、三菱もああだ日産が入るんだったら、
うん、
日産がブーブー言うんだったら、まあ、大丈夫だろ、今後はっていうことで株がすごい上がるわけですよ。
へ
え。これはね、日産すごいね。
すごいですね、それが本当に作戦通りだった。
多分ね、三菱自動車の中の誰かが、
うん、
多分ね、三菱自動車をいいタイミングで辞めて、日産のいいポストについてるんじゃないかなって気がする、
うわ
なんかドラマでありそうな状況なんじゃないのって気がする、
うわ、なんか何年か何十年後かに暴露されて、
そうそうそう、
映画とかになりそう、
そうね、なんかね、ありそうだよね、これすっごい怖いなと思って、
怖、
ただ三菱自動車の車を乗っている僕としてはまあ良かったなと、
良かった、
要は結局ほら三菱自動車自体がなくなっちゃったり、
うんうん、
これでどんどん経営が悪化していったら、ほらサービスもどんどん悪くなっていっちゃう、
うん、そうですね、
やっぱり元気になっててもらわないと、
うん、
買った後の、ね、サポートやら何やらっていうのは重要ですから、
うん、ね、
まあ、よかったんじゃないかな、
今乗ってる人もね、ちょっと安心できるのかな、ね、
よかったんじゃないかな、うんうん、でも日産ってうまいねっていう、
やっちゃったねと、
そうだってね、要は三菱がこんだけ評判が悪くなったのに、
うん、
日産がじゃあうちが面倒見るよって言ったら、やっぱりちょっと信頼も取り戻せるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
あ、じゃあ大丈夫かなになるわけじゃないですか、
うんうん、
これ一回落としといて救ってやるっていうね、おー素晴らしい、いうここまでが僕の今週話したかったこと
はい、
あのマックシェイクの話します。
あれ
本当はここで終わろうと思ったけど、ここで終われないから、うん、マックシェイクの話します。
おしましょうしましょう、
マックシェイクの話を。今ねあの期間限定のフレーバーで、
はい、
甘夏みかん味っていうのが出てるのね。
甘夏みかん味、
そうそうそう。でほらみかん味相当強烈じゃん、フレーバーとしては。
うん、そうです ね
前にもねこの番組でちょっとお話しした気がするんだけど、例えば、バニラ味のシェイクとかチョコレート味のシェイクを買った時に、
うんうん、
その時限定の強烈なフレーバーの味が若干混ざってるよねっていう。
ああ、お聞きしました ね
チョコレート味飲んでるのにちょっとみかんっぽいんだよ今も。
あ
ね、今日チョコレートシェイク飲んだの、たまたまね、
うんうん、
だからみかんっぽいんだよ、
チョコレートの上にみかんフレーバーが。
そうで、これはしょうがない。やっぱりほらあのシェイクの機械見ると出てくる場所一箇所なんだよね、
うんうん、
一箇所で、まあ、いろんな味が出てくるわけだから
混ざっちゃいますよね。
普段はさチョコレート、バニラ、ストロベリーが基本フレーバーで、うんうん、まあ、これ混ざってもそんなにさ、
うん、
違和感ないんだけど、
うん、
やっぱみかんってなるとね際立っちゃうんだよ。
そうか。
でこれはしょうがないのかなと、
うん、
でやっぱりちょっとそこで終わらせたくないじゃん。
終わらせたくないんですね、
は
い、
まあ迷惑だとは思いましたが、
お、
マクドナルドのサポートセンターに問い合わせをしました、
はい、頑張りました ね
ちょっと、はい、聞いてみたかったの、
うん、
で聞いたらねちょっとねびっくりしちゃったのが、
はい、
ね、これこういう状況、これやっぱしょうがないんですかねと、お忙しいと申し訳ないんですがと、
本当に申し訳ない、
本当に申し訳ないんですけど、はい、しょうがないんですかねなんて言ったら、そうね、うん、オペレーターの人の最初の回答が、
はい、
これは出てくる場所が一箇所ですから、
はい、
必ずしもそういうのが混じらないとは言い切れませんっていう正式回答だったのね。しょうがないっていうのが正式回答なのでちょっとびっくりしたの、
うんうんうん、
僕はマクドナルドとしてはいやこういうオペレーションやれば本来は混ざらないはずなんですと、
ははは、は
完璧なものはうちは考えてはいるんです、ただ現場のいろいろな問題で、うん、そういうことが起きてもしょうがないですって答えなのかなって思ったの、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうではなく
多分こうだったんじゃないですかねなんていう話も聞けるのかなと思って電話したの、
うん、
でそしたらもうこれは混ざるのはしょうがないって答えだったのねえそうなんですかと、
うん、
それ、大丈夫ですかと、これちょっともしかしたらネットでお話しするかもしれませんけどいいですかと
そういうもんなんです。
したらねちょっとお待ちくださいと
あれ
でちょっとお待ちくださいって、しばらく待ってて、
はい、
でもう一回出て改めてご説明させていただきますと、
あれ
本来はこういうことがあってはいけないんですと、
あれ
混じってはいけないんですと、
うん、
ただ現場のオペレーションの問題とかメンテナンスの問題でそうなってしまったのかもしれませんと、本来はいけませんと、完璧なものが出るはずでございますと、いう答えに変わりました。
あれ？
ネットでおしゃべりするって言ったらそう変わりました。
おかしいな。
でね、まあそうですか、わかりましたと。
うん、
でね、電話を切った後に、
ええ、
あ、しまったって思ったの。
はい。
どこで買ったかっていうのを言っちゃったなって。
あ、お店を？
店舗名言っちゃったんだ。
あらら。
したらほら、はい、店舗にやっぱゆっくりじゃん。
あ、来ますね指導が。
そんなのがダメじゃないかみたいな、クレームが来たぞみたいな感じになっちゃうとやだなと思って、
うんうん、
ちょっとね時間空けてまあちょっとお店多分この時間だったら大丈夫かなって時間に店舗にちょっと電話して、
はい、
申し訳ない店長いらっしゃいますか
先回りだ。
そうで、すいません今こういうので電話してもしかしたらちょっと言っちゃったかもしれない、申し訳ないですと、
ええ、
もう人のが言っちゃったら申し訳ないですっていうのを言いたくて、
うん、
電話した。したら、ね、そこの店長がすごくいい人で、
はい、
すごくいい人で、
お、
忙しいんだと思うんだよ店舗ね、忙しいんだと思うんだけど、うん、ね、丁寧に説明してくれて、
はい、
本来だとこういうオペレーションすれば大丈夫なはずなんですと、
うん、
で、多分これを怠ってしまったのかなという予想は立つんですかみたいな。ただ今本来だったらそのフレーバーを通すなんかホース管みたいなのがあるんだって、
ほうほう、
これを消毒というか、あの綺麗に洗浄するのに、
はい、
特にこういう今回みたいな匂いの特徴のあるようなフレーバーだと、なかなか1回、うん、通常1回とかで済むようなやつもそれで匂い落ちないことがあると。
うん、
でそれを本来は 2回3回やらなきゃいけないところを、まあ、それを使ってしまったのかもしれないし、いろいろ丁寧に説明してくれたのね。
あ、いい人
で、あのなんかね、ほらマックシェイクって、マクドナルドのシェイクって、はい、あの例えばチョコレート味買っても真ん中ちょっと白かったりするじゃん。
うんうん、しますします、
ね、あれってね、一回出口が一緒だから、
はい、
要はまっさらな、要は バニラというかを一回出すんだって、通すんだって。
へ、
でそれを出して、その後にチョコだったらチョコを出すんだって、
うん、
だから真ん中に白いのが残るんだ。
あ、そういう理由なんですか。
そうそうそうそうそう、なんでこれなんかちゃんと混ざってないなってずっと思ってたんだけど、
うんうんうん、
なんかそんなことまで教えてくれた、すげえいい店長また行きますっつって、申し訳ないです、もうこれからも利用させていただきますっつってね、
マックシェイク2になりました ね、
あの電話を切ったんですけど、まあ、そんなことらしいです。まあ、ただしょうがないんだと思う、いろいろ話聞いてると、
うん、
あのまあしょうがないね、
うん
うん、あの味は混ざります、
うんうん、
どうしても僕複数の店舗でやっぱりそうだから、
うん
うん、おそらくしょうがないんだよ
そうでしょう、それだけ匂い強烈なものを使ってるんだし、
そうそうそう、だったらその匂い強烈なものを同じ機械で出さないような仕様にするとか、もともとね、
そうですね、
多分やっぱり現場の人もさ、そこまで細かくチェックできないし、細かくやってらんないし、うん、ルール上はやんなきゃいけないのかもしれないけど、
企画のミスかな。
そう、もう だったらもうあれだ、甘夏みかん味なんか期間限定で出すなよとか、
そうです
よ、ね、ここだと思うんだよね、本来はね、
現場の方はそう思ってますよ、
おそらく現場またこんなの出たよって、また
っだって
また味混ざるよとかって思ってんじゃないかなって気がした。そこの店長はそんなこと言ってないで、
ね、言ってないで店長さんはいい人だから、
そうそう、その人はすごくいい人、うん、いうことでございまして、マクドナルドの皆様、大変ご迷惑をおかけ
ご迷惑おかけしました
ということでございまして、エンディングいきたいと思います。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でございました。
今週はね、どこまで本編使われてるか分かりませんから、いうことでございまして、
はい、
私はね、ちょっと気になるニュース
が1個
あり
ましたね。
あの日本のソニーが、
ソニーが、
瞬きで 目のね瞬きで、はいはい、写真や動画を撮って再生もできるコンタクトレンズの特許を申請したらしい。
おー、すごい、ソニー。
すごいかこれ、ソニー。
え？すごくないの？
いや、多分技術としてはこれが本当に、まあ、まだ特許を申請しただけだから、
うんうんうん、
これが現実にできるのかできないのかっていうのも含めてまだまだ先の話なんだと思う。
あ、そうかそうか、特許だけか、まだ、
まだそのね、特許もまだほら、うん、申請しただけで、まだそれが取るかどうかすら分かんないからさ。
そうか、取れてもいい、申請だけですもんね。
でね、これすごいのがね、はい、着用したコンタクトレンズを着用した人が、まばたきをすると、写真とか動画撮れるのと、あとは画質はあまり今の段階だと低い、あまり高くないけども、なんかフォーカスとかズームインズームアウトもできる。
へ、
っていうのを、これはソニーがやることかなって僕思ってね。
え、
だってさ、
はい、
じゃあこれできましたと、
うんうん、
ね、面白いですよ、商品としては、
うん、
絶対さ、いろんな規制があってさ、商品化できないと思うよこれ。
ああそうか。
だってもうこんなもん盗撮グッズ以外の何物でもないじゃん、こんなもん商品化されたところです。
そうですね、真っ先にそれに使っちゃう。
そうすると例えば日本の規制でいくとね、コンタクトレンズ型のこういうカメラを入れましたと、
うん、
ね、写真をまばたきで撮りますと、
はい、
当然ながら普通に今のスマホ、日本で発売されるスマホにもついているように写真を撮るには、盗撮防止も含めてシャッター音が大きくならなければいけないってことになるわけですよ。さあ目からパシャパシャパシャパシャ、すげえまばたきの多い人はずっともうしょっちゅうカシャカシャカシャカシャ目から音をさせるわけですよ。
うっとうしい。
ね、まばたきの多い人とかいるでしょ、すっごいまばたきするなこの人っていう。
いますいます。
すげえカシャカシャカシャっていう。
連射ですよ。
連射ですよ。そういうのソニーは何がしたいのかわからない。
あ、そうか、そんなの全然考えてなかった。
こういうのはね、なんかどっかのさ、うんうん、ちょっと違うところがあまり有名じゃないところが開発して、
うん、
で、なんか秋葉原のどっかの端のお店でひっそり売られてて、
うんうんうん、
なんか盗撮グッズみたいな感じの位置づけになっちゃうようなイメージなんだけど、これソニーがこれ開発してどうやって売ろうと、誰に向かってどう売ろうとしてるのかなと。
そっか、
分かんないよね。
さっぱり考えてなかった、そんなこと。
これレベルとしてはペンになんかカメラが仕込んであるとかさ、
うんうんうん、
ボタンに仕込んであるとか多いじゃん最近さ、いっぱいいろんなグッズ、ね、ああいうのと一緒でしょ。
うんうん、
ソニーが出すとすればですよ、やっぱりシャッター音がしなきゃいけない、目からシャッター音するんですよ。この人まばたきずいぶんでかい音すんなっていう状態になりますんでね。
そうですね、
なんかちょっと違うなって、ソニーさん違うんじゃないかな。
なんかとんがったものを作り出そうとしてるんでしょうね。
してるんでしょうね、
うん、
なんかスマートフォンにワイヤレスで接続できるようにもするとか、
お、
まあ、あとは細かく見ていくと、ちゃんとまばたきも、うん、ある程度意図的にこういう動作をしたときにシャッターが切れるとか、ちゃんとあるらしい、うん、普通にまばたきいっぱいする人がするような仕様ではないみたいな。
そうか、
ちゃんとやってるみたいですけどね、そういうのが出るらしいですよ、ちょっと気になったので。こういうの大体あるよね、企画で終わるんで。
そうなのか。
とりあえず、まあ、こんなのもどっかがそのうちなんかで作るかもしれないから、特許だけでも取っときょう、取っときょうじゃねえよ、取っとこうっていう、取っときょうって、ね、いうことですよ。
なるほど、
はい、いうことでございまして、
はい、
今週お話ししたいのは以上です。
はい、
はい、あった、ベッキー頑張ってください。はい、ベッキー頑張ってください。ベッキーでさ、
はい、
いや告知して、告知、
はい、そんなことないしょでは皆様からのご意見ご感想などのメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない @0438.jp です。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページの URL はそんない .com となっております。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。さあベッキーですよ。
あ、終わりました。
はい、
ベッキーがさ、今日ね収録が金曜日にしてるんですけど、
はい、
ね、金曜日のスマイルたちへ金スマでね、
うんうん、
復帰を果たしたわけですよ。
まあ、この後復帰しましたか、
ね、はい、他の番組に出てるのかどうなのかってのはよくわからないけど、
はい、
まあ、すごく素直に謝っててよかったなと思うんだけど、この金スマは、
はい、
いいんだけど、
はい、
ね、今日の朝ですよ。
朝、
朝、
はい、
TBS、まあ、金スマは TBS でやってる番組なんで、うん、その TBS の朝のワイドショー番組ビビットってあるでしょ、
はい、
このビビットで、番組スタートからこのベッキーの話なんですよ、今日金スマに出る。
ああ、なるほどなるほど、
TBS ですよ、 TBS のワイドショーですよ、
うん、
ベッキーの話題に対してなんかね、新聞ではこうやって言われてます っていうなんか感じなの、
うん
うん、どこどこ新聞にこういう記事が載ってます、ベッキーが今日の金スマに出演予定らしいみたいなことをこの新聞で言ってますみたいな、そんな取り上げ方なの、
はい、
TBS のワイドショーなのに、
あれ
てもう新聞よりのもう何よりもお前たちが一番その情報は詳しくなきゃおかしいだろうって思って、うん、
身内でしょ、
そう、それは一切触れない感じなんだよ、分かってる分かってる、絶対分かってるはずなんだよ、
うん、
ベッキーがこんな話をするとかさ、
うんうん、
社内で取材してちゃんと伝えろよって思うんだけど、
うん、
そこは言わねえんだと思ってさ、ちょっと面白かった、ということです、ビビットでちょっとね朝面白かったベッキーには触れないと視聴率は取れないんだけど、この金スマで何をやるかっていうのはまだ言っちゃいけないっていう微妙な感じのね、
そうか、
多分悩んだ挙句新聞の紹介っていう
苦しいなそれも
感じだったんだろうなっていう、そういうの裏の部分見ると面白いよねっていう話、
なんかディレクターとかプロデューサー同士の、ね
ね、ある
やり取りがあるんですかね、
あるんでしょうね、ここは言わないで朝の時点で言われちゃうと困っちゃうからって、
うんうん、
いう感じなんでしょうね、
うん、
ということで俺はベキーは頑張ってもらいたいです、もう素直に謝ってましたから、全部素直に言ってましたから、記者会見でもあれはまずかったってちゃんと言ってましたからね、
そこまで踏み込んで、
そうそうそう、いいと思いますよ、頑張ってくださいよ、うん、頑張ってくださいって何様だって話ですけどね、
あ若いんだし、
あれ別にだってさいいじゃんね、だってあれでしょ、その男性の名前言わないんだよ金スマで一切、相手の名前を男性と奥さんっていう言い方
苦しいな
で、男性とは別れました、で奥さんにはちゃんと直接謝罪して、
うん、
ができました、謝罪できましたという話してまして、で、まあ、謝罪してね、要は当人同士がそれ手打ちができたわけだから、
うん、
まあ、あとはもう周りがとやかく言うことじゃないと思うんでね、
これ以上は、
ね、そうそう、あとはテレビ局とかね、うん、そのテレビ局にスポンサーとしてついてる、人の企業が、
うん、
ベッキーを使うか使わないかっていうのと、うん、あと視聴者がそれを見るか見ないかっていうだけですか、う
ん、その辺はね、
そうそうそう、
各個人の自由
というか、もうやってみないと分かんないですからね、これが早いだ遅いだと、復帰が早いだ遅いだ関係ないような気がするんでね、うん、いいんじゃないかなと思います、ということでございまして、最後に僕が言いたいのは、
はい、
先週、かっちゃんにゲストに出ていただいたおかげで、
はい、
ね、今まで YouTube しか見てなかった方々が、
うん、
ポッドキャストを聞いてくれる機会が生まれたみたいで、
お、
中には、聞き応えがあって面白かったですと、
あ、
言ってくれる方もいたりして、
おー、ありがとうございます、
はい、かっちゃん、あとアンソニーさん、
うん、
セゴリーター三世さん、
うん、
のリスナーの皆さん、
はい、
もういろいろと思いますので、今聞いてくれてる方も中にはいるんじゃないかなと、
もちろん、
ありがとうございます、またこれからもよかったら聞き続けていただければなと、
はい、お願いします、
そして、和田さんは、
はい、
和田さんに最後に一言、はい、いつ終わるんだこの番組和田さんに一言ね、今週の反省会です、ここから、
はい、
和田さんはほらもう一本自分の番組持ってるじゃないですか、
はい、
ね、そんない雑貨店、
はい、
ね、下平さんっていうね女性のパーソナリティの方と二人で、ね、下平さんはいい反応してます、あの番組で、
うん、
和田さんがどんな話しようが、ね、いい反応で返してくれます、
そうですよ、
はい、和田さんも見習ってください、
はい、頑張ります、
お送りいたしましたのは竹内と
和田でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、来週頑張ります
こっから本題でございますね、
こっから本題、
こっから本題でございます、今週ねつい最近知ったんだよね、
はい、
どうしてもこれ番組上で話したいなと思って、
なんでしょう、
三宅裕二のイカツバンド天国、
うんうん、
ね、略してイカテン、タマ、4人組のバンドで、うん、さよなら人類っていう、
はい、
オリコン初登場第1位、売り上げが 58.9 万枚、うん、NHK の紅白歌合戦にも出場、
はい、
ただこの歌詞ってなんかおかしいって思わなかった、
うーん、うーん、
そうでもない
無理くりだなっていう気がするんだけどな。
こじつけの部分があるのは僕も正直思ってるけど、面白がってちょっと、
うんうん、
ここまでね、さよなら人類がね、この解釈がね、和田さんに響かないとは思わなかったこんなに時間をかけたのに